この番組は街づくりに日々汗をかいている方をスタジオにお呼びして、表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
最高ですね、今日は。実は普段、シナリオがあって、オープニングのとこだけ、それ見て喋ってるんです。今日二人ともオープニングのシナリオがないので、80年代、70年代の音楽で固めていきます。
はい、今日はですね、ホワイトデーですよね。
ホワイトデー。今日ホワイトデーですよ。
今日ホワイトデーは、タボーは何かお返しは？
今日はですね、僕は、自分の、スタッフというか、事務所の女の子に映画券をあげましたよ。
映画券。
映画券。
かっこいい。
かっこ
いい
んですよ。もう返したこと一回もないんですよ。
言ってましたね。
ブラックホールのブラック。ブラックホールですよ。
すごいですね。
うん、本当にとんでもないっていう、
ね。でも職業柄モテるんですよね。皆さんご機嫌取りに伺うから。何の職業とは言いませんけど。
ギリね。
ギリ。
だから今更本人、ね、この間もね、先月も言いましたけど、今更本ちゃんでも困るん
だ。そうです、そうです、そういうところで。
ギリで、はい、結構でございます、
はい。よろしくお願いします。
はい。
今日のゲストはですね。
もうね、今声が聞きましたね。
はい、そう、いい感じで笑ってくれて。
ね、地平線の体から声が聞こえましたが。
はい、うん。今日のゲストはあれですよ、沖縄県のこの子供支援の先頭を走ってるトップランナーをお迎えしました。
ってことはあの人だ。
トップランナーの一人。そう、あの人ですよ。
いや、もう、はい、こんばんは。
こんばんは。
どうも。
今日お迎えしたのは、青少年自立支援センター、チュラユイ代表、で、那覇市のコミュニティラジオなど、那覇市では、はい、子供の居場所事業で、ククルといえば、ちょっと知れた事業なんですけど、そこの近所、高和さんをお迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
近所さん、はい、初めて、このラジオを出て、あんまり聞いたことないかもしれないですけど、このラジオはですね、
はい、
自分で自己紹介をするというコーナーがありまして、ね、
はい、
思う存分自己紹介をまず、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今ご紹介いただきました、私 NPO 法人チュラユイというところで代表やってます、金城と申します。まあ、活動内容はですね、不登校引きこもりの、子供若者を支援するというので、今、那覇ではククルという子供が通ってくる居場所を、運営しています。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう本当に深掘り今日はしていきたいんですけど、はい、実はですね、本当に今日はもう一人素敵なゲストが来ていて、うん、こういった流れの中では本当に初めてですよ。僕らもちょっと嬉しくてしょうがないんですけど、まあ、ククルに通われているという、生徒さんで、国吉秀樹くんをお招きしてます。
はい、秀樹くん、
どうぞ秀樹くん、
よろしくお願いします。
はい、
ククルに通ってる国吉秀樹と申します。はい、今回はちょっとククルの代表として、うん、来ました。よろしくお願いします。
素晴らしい。はい、子供たちの代表というわけで。はい、なんかもうその一言聞いてたけど、俺泣きそうだよ。いいね。いい話。じ
ゃあ。涙もろい多分。
そうですね。金城さん、今日、はい、僕らちょっと仲いい時は高和と呼んだりするんですけど、はいはい、今日は金城さんで、
いや、もう高和で。
もっと慣れてくると金ちゃんとかになっちゃうんですけどね。じゃあ、金城さん、まず、ククルが普段主にどんな活動をしてるかとか、ククルの場所の説明とかを。
はい、ですね、ククルは普段ですね、那覇市で学校、こうに行けなくなっている子どもたちが通ってくる居場所ですね。うん、で、場所がですね、サンライズ通りの、はい、あたりにあるんですけども、
うんうんうん、
そこにですね、居場所を作っていて、うん、でそこに普段、今登録が40名ぐらいの子どもがいます。で、経済的にちょっとしんどいなっていう子たちも来れるように、うん、那覇市の、まあ、委託事業でやっている形ですね。
はい、じゃあ、町側のど真ん中にあるってこと
ですか？そうです。
そうですね。は
い、すごい立地条件っていうか ね、 ね。すごいね。
そうなんですよね、うん。場所は最高の場所かなと思ってますけど、ね。
人がいっぱい行き交うからね、子供たちが人と触れるチャンスもすごい、うん、いい感じで。う
んうん、はい。
また行きやすいね。
行きやすいね。
気軽に寄れちゃう。
寄れちゃう。
そうですね。もう、ブラッと遊びに来ていただいたら。はい。
ほろ酔い加減で行っちゃってもいいの？
はい。私も酔っ払ってるみたいな状態で仕事してますので。
まあ、何を隠そう。麻婆もターボーも、ね、そこにちょっとお手伝いをしたりしていて。
そうですね。
パーティーにも、ね、この間パーティーに。
そうそう、パーティーと、
ね、
パーティ
ー。お招きいただいてね。
ですね。
いつもお世話になってます、本
当に。即席ディスコで踊っちゃいました、
ね。即席ディスコで踊っちゃいました。まあ、今話してるのはですね、ちょっと僕が説明すると、大阪遠征にね、
はい、
もう本当に大阪にまた素晴らしいこのククルを凌駕するような、 いい場所があって、はい、そこに子どもたちを連れて行きたいというところでのチャリティー活動をやっていて、
はい、
あのまあ、チャリティーするにはお金集める、お金集めるには大人呼び込むしかない、
はい、
大人呼び込むのに一番手っ取り早いのは酒飲ますしかないというところで、
そうですね、財布がね、
そうそう、ゆるゆるなっちゃうマンボーターもうすごいですよ、そういうキーワードでいけば
もう本当にお二人に足を運んでいただいて、ね、そのいただいた売り上げで大阪行ってきたっていうのがありますね。
素晴らしい
です。お金も喜んでると思います。
うわ、そうですね。はいはい、詩人ですね。
詩人です、
僕はね。すごいすごい。で、あの、まあ、そこは後でもう一回聞くとして、うん、
はい、
普段はどういった活動をしてるんですか、
普段はですね、まあ、月曜日から金曜日は、空いてます。で、なので、それぞれが、それぞれの時間にフラッと立ち寄ってくるっていう形ですね。うんうん、で、まあ、あの、お昼を、提供しているので、まあ、午前中来た子は一緒にお昼作って食べたりとかいう活動で、うんうん、で午後はまああの学習をやったりとか、うん、あとまああのいろんな社会体験活動をしたりとか、はい、でまあ、ククルが一番中心にやってるのは、まあ、あの対人関係が苦手な子は多いので、
はい、
あのコミュニケーションの練習で、あの要するに遊ぶんですけど、
うんうん、
あの遊びを間に入れるとみんなこう活発にコミュニケーションができると、うん、そういうところで元気になってもらって、うん、でその後、まあ、あのいろんな職場体験をやったりとか、
はい、
それぞれいろいろ、自分なりに目標を立てて、うん、その将来に向かって積み重ねていくというような居場所ですね、
うん、ごめん、ま、あの間違ってたらちょっと申し訳ないんですけど、はい、いわゆる一般的に考えるとこうフリースクールのような感じでよろしいですか、
うん、まあ、あの大まかに言うとそんな感じでイメージしてもらったらいいかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そこで活動してる分には一応授業にカウントされるという、はい、
そうです、そうです、あの、まあ、学校もあの、ククルに来ているのを出席扱いにしていただいているので、
なるほど、なるほど、
はい、そういう活動ですね、う
ん、何度か、まあ、昼間お邪魔したことあるんですけどね、うんうん、あのどうしてもフリースクールとか学校行けない子っていうと少しこう暗い子とか課題抱えてる子みたいに見えるんですけど、うんうん、まあ、支援のスタッフも若い人がいて、はい、僕いつも行って思うのは、
はい、
挨拶はちゃんと帰ってくるし、
はい、
あのその辺はしっかり本当にできてて、うん、でどの子が通っててどの子が先生か分かんないんですよね、それぐらいあのもう普通のいい子たち、
あ、なるほど、
うん、で勉強してる子もいっぱいいるし、
はい、
ね、
あ、勉強も自由で、
勉強も自由で、
うん、読書もゲームしたりとかね、
うんうん、なんでまあ基本的にあのそれぞれがね、うん、あの取り組みたいテーマを決めていくので、うんうん、まあ、どうしても勉強を強制的にさせるっていうのはあんまりしたくないので、
なるほど、
しっかりとまあ目標を設定して、うんうん、その中で自発的にやっていくっていう空気感は大事にしてますよね、うんう
ん、学校で習うことだけじゃないもんね、勉強は ね、
う
ね、
うん、
本当に生きる力を つけてる
という、全くその通りですね、
うんうん、はい、
それはあれ、あのこういわゆる学校行くように感じで朝 8時頃に、うん、まあ、くくりに来るっていうような感じなんですかね。
あのね、うん、もうほとんど、朝まあ起きるのが苦手ですっていう子で、うん、中にはまあじゃあこのぐらいの時間に来るっていう目標設定をしましょうかという、うん、まあ、生活訓練的な要素は一部の子にありますけど、うん、基本はフリーです、
うん、
でまあそれぞれまああの自分の来たい時間に来て、うん、帰りたい時間に帰る、う
ん、
で中にはですね、まあ、やっぱりあのちょっとくくるから遠い子もいるので、
そうです
よね。はい。で、うん、そのなんていうかバス代とか、うん、モノレール代がなかなかこう出せないっていう子も中にはいるので、はい、そういう子は送迎を入れていてですね。
あ、
で、そういう子についてはまあ送迎の時間に合わせて、
あ、くくるの、くくるのスタッフが送迎。
そうです、そうです。
あ、そうですか。うん、
で、まあただあの徐々にあの自分で来れるよっていうふうになってきたら、うん、できるだけ自力で来てもらうんですけど、うん、まあ最初の頃は送迎を使って来てもらうというような形ですね。うんうん、
一番遠くからだとどこら辺から来られますかね。
今那覇で行くと、まあ、ほぼ全域から今来ているのと、あとはね、まあ、これ那覇市の事業とはまた別なんですけど、うんうん、まあ、経済的にちょっと余裕のある層の不登校の子もいるわけですよ。
そうですよね。
だけど、まあ、そういう子も使いたいよっていうので、うん、そういう子については、まあ、那覇の事業としては見てはダメなんですけど、うんうん、まあ、いわゆる自主事業で月謝を払ってきているっていう子は何人かいます。
あ、なるほどね。
そういう層の子で行けば一番遠い子はね、南城市から来てた子いましたね。
あ、
南城市から、うん、この子はもう今卒業しましたけど、
うんうん、まあ、やっぱり基本的に毎日来るっていうパターンで。
そうですね、うん、その子は毎日来てましたね。
あ、そうですか。
今卒業っていうキーワードが出たんですけど、うん、もちろん学校に復帰していけば、はい、喜んで、うん、もうそこを送り出すって感じなんですよね。
そうですね、うん、まあ、学校に復帰して来なくなる子もいるんですけど、うんうん、ただね、 ここはまあククルの特徴かなと思うんですが、はい、明確にもうあの卒業したさようならじゃなく、うんうんうん、割とね、お二人にも来ていただいた、休みの日のイベント、
はいはいは
い、ああいうところは誘って来てもらうとかね、うんうん、いうので、まあ、緩くつながるっていうのはククルの特徴。
ああ、そうですよね。
なんで、明確な卒業っていうのはあんまり、しっかりとはしてなくて、うんうん、学校復帰してからも、また困って、ちゃう子とかいるわけですよ、
はいはい、
ただ卒業した手前、うん、相談しにくいよねっていう空気が出てきちゃうと良くないので、なのでゆるーく通ってもらって、うんはい、そういう時に大丈夫みたいな声かけをする、うんうん、ただまあ学校復帰するとまあ基本的に昼間来れないので、うんうん、まあ土日のイベントに誘うとかいう形ですよね、はいはいうん、
フラッとねイベントがあると来たりしたよとかいうのもあったりしてね、うんうん、そういう子なんかとか見たんですで、ちょ、とっても懐かしい話をするんですけど、
はい、
まあ、本当にククルの授業を最初やろうとした時のコンセプトが、はい、ご飯食べにおいでよってあったじゃないですか。今子供食堂とかも盛んにできてるけど、うんうん、本当にその先駆けみたいな感じですよね。
そうですね。
それいつ頃の話なの？
あれもう4年前
ぐらい。ね、ちょうど1期目のククルが、まあ1回委託事業がなくなったんですけど、うんうん、その時の最初のコンセプトは、まあやっぱり食事をしっかりと提供したいっていうのは事業の中の一つの柱として入れてたんですね。はいうんうん、で、まあ、たまたまその後ね、子供食堂っていうのは出てきたんですけども、うんうん、私の思いとしては、やっぱりまあ経済的に厳しい状況で生活している子たちの食文化の部分が非常に気になっていたんですよね。
なるほどね。
なので、まあ、那覇がその事業を作るといった時にも、その食事をしっかりと提供できるような仕組みは、うん、作ってほしいということでお願いをして、うん、で毎日昼食を一緒に作るというプログラムは最初からやってましたね。
だからね、今ククルと入ると巨大な厨房がまず目に
入る。
そうですね。
すごいですよね。
厨房の中に学校があるような、
ね、設備もすごいしね。
設備もすごいしね。本格的な設備があって、はい、でカウンターがあってね。
はいはいはい、うん、もうあれもちゃんと営業許可取ってます
んで、もう そうですか。
はい、そうなんです。保健所の許可取ってます
よ。取ってます、
ええ、
なるほどね。
はい、
これ
いやいやね、なんか食堂に来たか、そう、学校に来たかよくわからないという、
はい、
本当にククのパンフレットみたい、今もそうですよね、
はい、
まずご飯食べにおいでよって書いてあるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
あれはいいコンセプトで、
うん、あそこはまあやっぱりなんていうのかな、困ってるから助けてあげるよとかではなくて、うん、まず一緒にご飯を食べてみないっていう思いをちょっと込めたかったんですよね。どうしてもまあ大人の側がああいう場所をやると子供助けてあげたいので、うん、困ってることがあったら何でも言ってよって言っちゃうんですけど、うん
はいはい、
実は子供の側からするとあんまりそれは望んでいないだろうなと思うんですよね、うんうん、なのでまず食事を食べよう、うん、で食べてる中からホッとして初めてポロンと悩みが出てくるのかなと思っているので、うんねうん、でまずはご飯を食べようっていうコンセプトでやってますね、うんうん
そうですよね。
この会話からじゃないよね。
那覇市の事業を委託してやってた時代、今もそうですけど、
はい、
那覇市の担当がよく言うのは、ククルの皆さんは子供のつぶやきとかささやきを拾うのが上手なんですよ、
はい
ねうん。僕何度も何度もこの話聞かされていて、うんうんうん、そこからちゃんとヒントを見つけて、はい、その子 の, 困りごとという言い方は失礼ですけど、この子が心に思っていることをちゃんと拾っていく姿勢は、本当すごい。
なるほど。ね、そこはまあ非常に大事にしているところですよね。大人がこれが正しいからやりなさいではなく、うん、できるだけその子のやりたいを大事にしたいので、うんうんまあ、実は後で出てくる大阪旅行もそういう子供のつぶやきからスタートしてますからね。
はい。
素晴らしい。つぶやきがいがありますね、
つぶやきがいがある。
つぶやきから逃さないよぐらいの勢いでね。はい。
これスタッフは何人ぐらいですか、それだけで、ね、
今ね、
独自に抱えてるとね、
ね常勤でいるのが今、うん4名ですかね、で私は非常勤で入っているので、はい非常勤があと3名いますかね、
うんうん、
であとそこに、学生ボランティアの子とかも来ているので、うんうん、全部でまあスタッフ入れると10名ぐらいはいます、10名ぐら
いね、はい、
今日は先ほどちょっと出てきた秀樹君、
うん
はい、登場ですよ、秀樹
君。登場秀樹
君秀樹くん来てるんですけど、秀樹くんもつぶやいたりしたの？
あ、そうですね。ラジオちょっとやってみたいなって、はい、一度ポロッと喋ったことがあるんです。こういう不登校の子とかと、うん、こう、友達になれたらいいなみたいな感じで、うん、こうラジオで、この、こういうとこあるよ、おいで、みたいなこと言いたいなってポロッと言ったら、
いい
ねうん、こう、じゃあやる
いきなりやる。
すごい、ね。じゃあやってみようってことで、こう、ラジオのこう実際やってる人をこうククルに呼んで教えてもらったりとか、うん、こうなんていうんですか、著作権とかこういう なんていうんですかね、
うん、音楽のね、
そう音楽とかの正しい知識見つけたりとか、うん、で機材とかもこういうのが必要だよとかいろいろ教えてもらって、うん、まあ、今はまだちょっとやれてないんですけど、うん、こう知識だけは、うん、どんどん出てきてるので、
そのつぶやきで今このスタジオにいるんだからね、
はい、ちょっと今回はちょっと勉強させてもらおうかなと。
いや出ちゃいましたね、出ちゃいまし
たね、ここがラジオ局ですってね
緊張しますね。
じゃあ、もう早速なんですけど、普段ゲストがね、一曲持ってきてくれるんですけど、はいはい、今日はもう、なんと、秀樹くんに、お願いしてですね、何の打ち合わせもらえまも、先ほど、古い曲をお願いしますという、無理、20代ですよ。20代前半の子供に、男の子に、古い曲をお願いしますと言ったら、はい、秀樹くん、何を持ってきたんでしょう。
小林幸子の、風と一緒にを、持ってきました、
はい。素晴らしい。はい、秀樹君、もう一度今流れた曲を紹介してもらっていいですか。
はい、小林幸子の風と一緒にっていう曲ですね。
なんでこの曲が好きだろう、ねうん、おじさんたちもちょっとよく分からなかったんだけど、どこでなんかこの曲に触れた思い出とかがあれば。
この曲、小さい頃に見た映画のエンディングで流れたんですけど、すごいもうなんていうんですかね、もう風と一緒に、うん、また歩き出そうっていう、こう明日は明日の風が吹くっていうのは私の座右の銘なんですけど、
おお風と共にされるのあれだね、
はい、こういうできるだけこう引きつらないで前を向いていきたいなっていうことで、うんうん、そういうこと、この小林幸子さんの歌声も素晴らしいんですけど、うんうん、それでもなんていうのかな、
いいぞ
感極まっちゃいました
この間が、いいぞ、
知らんかったな、
この間が感極まったって証拠ですよ。
いやだから、やっぱり歌ですよね、
ね、うん、
いつまでも心に残ってるってことですよね、
はい、
素晴らしい、
うん、で、まあ、本当にククルの活動とか、うん、金城さんがやってる活動というのは、はい、ネタがいっぱいあってですね、
はい、
もうどこに話を膨らませていったらいいかというぐらい本当にいっぱいあって、聞きたい話もいっぱいあるんですけど、
はい、
今回はとりあえず一旦これに絞りたいんですけど、
はい、
金城さんなんかが昔といっても1年前ぐらいに映画を持ってきましたよね、
はいはいはいはい、
自分たちで主催してその映画の話をまずちょっとしてほしいんですけど、
う
ん、
まあ、今回去年上映させていただいた悟り来たらええやんっていう、これは大阪の西成の、子どもの居場所がテーマになっている映画ですね、はい、でもともとちょっと職員で大阪をいろいろ視察に行った時に、うん、まあ、知り合いを介してこの里野翔吾さんと出会ったんですけど、まあ、以前からも有名な方なので、
はい、
名前は存じ上げててですね、
はい
はい、で、まあ、実際現場見に行った時のこの、私も居場所一筋25年やっているので、
はいはい、
場所の雰囲気見るとやっぱりちょっとこう普通じゃないなっていう、
ただもんじゃねえな
と、この空間はすごいなと、うん、
はい、
でも部屋の中で子供が野球をやってたり、橋の方でちっちゃい子が積み木積んでたり、うん、でこんなにね子供が生き生きとフリーに、でその場所がやっぱりこう、ちょっと私にとってはワクワクする感じでですね、
はい、
でぜひこの映画というかこの場所を沖縄にも伝えたいなというので、うん、映画の上映会っていうのを決定して、うん、実際に映画を沖縄で上映会やったっていう流れですね、うん、
この里に来たらええやんという、まあ、これ映画の題名なんですけどね、そのドキュメンタリーみたいな、
うん、そうです
ね、記録映画ですよね、
うん、
で里に来たらええやん、僕らが見ててもすごいと思うのは、はい、24時間開放なんですよね。
そうなんですね。
あ、24時間でしたっけ、
うん、そうなんです。
だから泊まりに来たりとか、もうシェルターも兼ねてるし、
うん、そうなんです。
そうか、う
ん、だからまあ翔子さんもこの場所に住んでらっしゃるので、
住んでるし、うん、
で、まあ、翔子さんの思いとしては、うん、やっぱりまあ里のある地域っていうのは大阪でもしんどい人が集まる地域で、はい、やっぱりまあいろんな背景抱えているお子さんがいるので、うん、例えば時にはですね、親がもうテンパってしまって虐待をして児童相談所が一時保護するみたいなケースもあるわけですよ、はい、そんな時に自分のところにその宿泊施設があれば、うん、子どもは地域を離れずに生活できるよねっていう、本当にシンプルな、
はいはい、
本当に子どもの目線に立ったシンプルな発想からどんどん里を経営しているっていうのもやっぱりすごいなと思いましたよね、うんう
ん、この里に来たらええやんで、まあ、2代というか主人公みたいな子供たちが2人出てくるんですけど、はい、女の子の方はあれですもんね、うん、そこで暮らしてるというか、もう、うん、そこのスタッフとして、うん、まあ、高校生中学生からずっといて、うん、面倒見てて、
そうですよね、
周りの子供たち面倒見てて、うん、
で旅立つところまで
ね映像で描かれ
てますね、
はい、お母さんに課題があってまた泣けるんですよ ねこれがね、うん、子供はお母さん大事だからね、うん、本当に、うん、
ですね、
うん、大人たちがそのお母さんを責めても子供は守るんですよね、うんうん
うん、で佐藤、まあ、あの映画の中で見てても分かったと思うんですけども、うん、やっぱり佐藤のいいなと思うのはお母さんもこう責めないですよね。
責めない、
はい、お母さんの気持ちにもしっかり寄り添って、はい、あれがすごく重要で、
本当ですね、
うん、やっぱ子供はすごく親のことが好きなので、うん、あのそこでお母さん怒っちゃうと子供はもう間に挟まっちゃうんですよ。 そのこと多分翔保さんはすごくよく分かっているので、うん、ただこうお母さんも子供の気持ちも両方受け取るっていうね、うん、あの姿勢はすごいなと思いますよね。すごいですね。
であれですよね、ちょっと虐待をしてしまう子供にお母さんがいて、うん、でそこはもう自分お母さんが自分でも分かってて今日はそうなっちゃうかもしれないってから里で今日は預かってくださいとか言って、うん、まあ、そこを本当に子供もそうだけど、ね、里のメンバーがお母さんを本当によくちゃんと連れてきたねみたいな感じで支えてて ね、
でも本当は子供っていうのは家族、
う
ん、だけが育てるんじゃなくて、
う
ん、地域で育てるっていう、まあ、伝統があると思うんですよね、はいはいはい、それを今ああいう意識的にやってるっていうことだと思うんですよ ね、うん、
ね、
うん、で今も本当家族だけにそのあの責任が集中しちゃうとどうしても歪みが出てきますよね、
うんうんうん、いつの頃からかやっぱりそういうふうに、
んね、そうですね、
家族が頑張って子供を見ないといけない、
うん、いけないみたいな。
里行った時にね、私小学校の大阪のこのなんていうか下町を思い出したんですよ、
うんうん、
でも隣近所みんな私のことを知っていて、
うんうん、
で常に見守ってくれていたなと大人になったら思うんですよね。
近所さんもあるですよね、もともとは大阪
の、あの沖縄生まれの大阪育ち、
ね、育ちですね、
うんうんうん、でその時にまあ多分あの親がちょっとしんどくなったりした時にまあちょっとうち預けときみたいなことが多分あったのが、
う
ん、いつからかそれがなくなったんだろうなっていうのを里を見た時にすごく思い出したんですよね。
沖縄だったらね、例えば親戚同士でね、うん、あのよくシーミーの時なんかみんなでね、
はいはいはい、
シーミーじゃないあのお盆の時とかさ、
うんうん、
ああいった感じだよね。
そうですよね、うんうん、だからそれ がある人にとってはこうちょっと休憩できるんですけど、うん、ないお母さんにとっては非常にしんどいですよね。
でまあ、大阪遠征の核心に今から迫っていくんですけど、はい、まあ、里に来たら A 案 の、まあ、里に来たら A 案がですね、はい、あのたまたまこの宮平孝子さんというククルビジョンの代表の映画監督やってる方が僕らのゲストに来て、はいはい、であのキッフォーという国際子ども映画祭でも、はい、あの里に来たら A 案を招集してくれて、
はい、
あのターボもマーボも実はそこで見たんですけどね。そんな中でその結構しんどい地域で、大阪のしんどい地域で、うん、あのいわゆるホームレスの人たちが結構いたりする地域 で、うんうんうん、で里の子供たちが夜回りして、うん、このホームレスのおっちゃんたちを、うん、まあ、励ましていくというか毛布を渡したりとかね、うん、
はいはい、
ちょっとこの支援をしていくというシーンがあって、うんうん、であのそれを体験しに行ったんですよね。
そうです、う
ん、ククルが
、
うん、
そうなんですよね、うん、結構今回、映画の上映会が終わった時に、うん、3人ぐらい子供が、うん、里に行きたいな、
つぶやいたね、
夜回りしたいなって
言ったり、つぶやいたと、
つぶやいた以上は行くしかないなと思って
さすが
じゃあ行くかっていう、まあ、本当にそれぐらいの気持ちからスタートなんですよね、うん、それがだから1年前です、
うんうん、
でそこからまあいろんな計画をしてという感じで、
栗吉君も行かれて、
はい、行きました行きました
行きました、
はい、
じゃあ秀君その核心の話はもう秀君がたっぷり聞くから、うん、今日はあの前倒し前倒しで曲を紹介してって、うん、話をいっぱい聞くためにやるんですけど、うん、今度はあのターボが曲を紹介しますけど、はい、今日ターボはですね、あの本当にレコード時代の終焉を迎えた時に、うん、もう日本を代表する名盤が生まれたんですよ、
はい、
それを、まあ、80年代前半なんですけどね、うん、でその後 CD の時代になっていくんですけど、日本で初めて CD 化されたレコードというのが20枚あって、まあ、そのうちの1枚にもなったりという、
はいはい、あ、そうなんですか。
もう、あの、僕ら世代にはたまらない名盤中の名盤を持ってきました。はい、メジャーです。
メジャー。
はい。はい、大竹一で、あ、ロングバケーションから、まあ、ファースト、あの、1曲目の曲を聴いてください。
はい。
はい、名曲でしたね。
名曲ですね、これはね。
素晴らしい。
大竹一で、君は天然色でした。 ね。
CD になったな20枚のうちの一つなんてね、うん、かなりのトリビアですよね。
本当ですよ、ね。
知らなかったです。あとの19枚いつ聞こうか。
じゃあ早速里に来たレイヤーの話にまた戻していきたい
んですけど。大阪遠征ですね。
大阪遠征です。はい。いよいよ秀君も登場ですよ。
はい。
まず大阪に行きたいと思った動機というか気持ちとか、その辺を率直に聞かせてもらえたら。
そうですね。やっぱ映画を見て、うん、こういう子供たちの活動してるのを見て、ああ、なんかくくるでもこういうことやってみたいなと思ったんですけど、まずいきなりやるというよりは、そのちょっとした視察というか勉強というか、
うん
うん、そういうことですかね。それでちょっと行ってみたいなって、ぼそりと言ったら。
いつの間にか
実現した。
はい。
くくるにいる子供たちがくくるでもやってみたいなと思うところが泣けますよね、うん、健常さん本当ね、
もうやりたいって言ってもやるかっていうね、うんうん、
でそれを実現してくれる大人がいるのもびっくりだよね、
本当幸せなことですね。
なんか栗内君にとっては、うん、沖縄での初めてだったんだって。
はい、うん、もうずっと沖縄から出たことなくて、うんうんうん、もう飛行機乗るのも初めてで、
初めてで、
うん、初めて空港、大阪空港から出た時に、うん、風が冷たいとか、空気が冷たいんです。あ、
そうですね。
だからそれがすごい驚きました。
驚いた、うん、
はい、
新鮮だね今ね。
ちなみに何月に行ったの。
2月の初旬だよね、
はい、2月の初旬、
うん、4、5、6、
それは寒いよ、
ね、寒い、いっちゃん寒い時じゃん、
本当にね。大阪でもとても寒い日でした。
日本今とても寒かったじゃん、うん、今年の前半。
それクリスびっくりするよね。
ね。
もう大変びっくりしました。
息しても胸が痛いでしょ。
いやでもなんかこう初めて大阪に来た、うん、こう沖縄から出たっていうか、なんかテンションが上がってて、
高揚感があ
って、は
い、それでなんか寒いとは感じませんでした。
感じなかった。なるほどね。うん、でも初めて出たのが里で、
はい、
ね、夜回りすることになったっていうのもまたすごいよね。
ちなみに夜回りっていうのは何時ぐらいに出発したの？
ね、まずこう打ち合わせというか勉強会があったから、うん、まずそれでまず8時に集まって勉強をして、
うん、8時というのは夜の8時、
はい、夜の8時ですね、うん、でそこからこう9時に、夜の9時にこう荷物準備して出ました、
うんうん、
荷物っていうのはこう毛布とか、
毛布
とか食料とかだっけ、
はい、毛布とかこうおにぎりとか、
うん、
あと味噌汁とかも、うん、乾パンとかもですね、
乾パンとか、
はい、
そのホームレスの人たちに支援するためにという感じで、
はい、
でもそれね、その一番寒い中をね、外で寝てる人たちがいるんだもんね。
はい、そうなんです。もう
それ見た時もびっくりした。
そうです、もうこんな寒いのに外で、もう段ボールとかは確かにあるんですけど、
うん、
段ボールじゃしのげない寒さだよなって思ってて、いか、
うんうん、
こう味噌汁とかも渡しても、うんうん、それじゃ絶対温まらないですよね、
うんうん、
毛布とかでも、うん、そう思いました。
そうだよね、う
ん、でも印象的だったのは、夜回りに行った最初に会ったおっちゃんのところにすぐ駆け寄ってたよね、
あ
秀樹くん、
お
ちょっと体だけが動いてて、
うん、あすごいね、本能で、
うん、なるほどね、うん、お話もこうで、
はい、やりました、
やるんだよね、うん、
思ったよりこう気さくな方たちでしたね、私が会った人は。最初はこう会う前はこうすぐこうあっち行けとか、こう取るだけ取って、うん、何も話してくれないと思ったんですけど、
うん、
これいかがですかって言ったら、そのもらった後そのまま一緒に、うん、喋ってくれて、ちょっと20分ぐらい 、うん、話したりとか、
いい体験で、そういう人たちはあれなんだろうね、人と話すことも飢えてるんだろうね、
うん、そうかもしれないね、うん、
優しいおっちゃん多かったよね、
うん、はい、
こう里は、その里はどうしてそういうことを始めたんですか。
あのね、うん、もう何十年か前にやっぱり、そういう若い子が、
うん、
おっちゃんたちを襲撃するっ
てい
うのがすごくショックを受けて、
はいはい、
で里の子たちにもやっぱりそういう風になってほしくないっていうところで、うんうん、ちゃんとそこを向き合わないといけないっていうところで、うんうん、里の子の中にもそういうことを言った子がいたのかな、
うんうん、
で翔穂さんとしてはやっぱりそれは実際おっちゃんたちと直に触れ合ってしか多分おっちゃんたちのことは分かんないだろうっていうのがきっかけでスタートしたって聞きましたね、うんうん、
なるほどね、
全くね、そういう一旦触れ合えば、うん、その人たちを襲撃することなんてまずできないと思うんですよ、
う
ん、
もう人としてはできなくなるんですよね、
人としてはね、うん、 なるほどね、
うん、それがきっかけだって
言ってました、ね、で始まったんですね、
はい。でその秀樹君この回ってきて帰ってきたのは何時ぐらいだったの、
は
い、
うん、帰ったのはもう深夜1時2時ぐらいですね。
わあすごいね
結構やるね
やるね
結構、ま、回るね、うんうん、
がっつりだったね、
はい、
くくるに行った子供たち一緒に行った子供たちもこんな時間に起きてる体験も初めての子たちも、うん、いたんじゃない、まあ
ね、う
ん、
そうですよね、う
ん、帰ってきてもすぐ寝れないでしょだって、はい、も
うまず帰ったらまあ、うん、その感想
あお互いまたあるんだ、
反省会して気持
ちをシェアするんだ、うんうんうん、
それをやってからもう寝たのはもう3時4時ぐらいですね、うん、
そのみんなで話し合ってるのはやっぱ楽しかった、なんかどんな感情だった、
あのやっぱこうグループを、うん、あこ自分たちはこう別の地域でみたいな、うん、地域別に分かれてたんですけど、うんうん、だからこう違うこのところはこう、うん、おじさんがこう去年はここ、あそこ名前あったかな、まあ、ちょっと分かんないですけど、うん、ここにいたのに移動してた、いなくなってたって言ってて、それで心配したんですけど、こう移動してたら違うところにいたから安心したとか、う
ん、あすごいすごい、それをちゃんと覚えてるんだ、
はい、おじさんたちはこう1年も会ってないのに、うん、これちゃんと覚えてるんだなと思って、
うんうん、ここ見守りしてるわけだよね、
見守りしてるんだね、
はい、うん、子供たちに見守られてるってことになるよね、うんうん、
まあ、大阪版でいうと難波にいたのが北新地にいるみたいな、うん、感じで、うんうんうん、表現合ってるか分かんないですよ、
う
ん
う
ん、
そういう感じですよね、
那覇的に言うと牧師公園にいたのが若狭公園にいるみたいな感じでしょうね、
うんうん、そうですね、うん、なるほどね、うん、まあ、それすごい経験だよ ね、
うん、おそらくね、うん、子供からするとそのいなくなったおっちゃんもしかしたら亡くなってんじゃないか
だよ、ね、
ってい うのがあるので、うん、多分それはホッとしたんでしょうね、うん、
子供なりに心に引っかかってるんだろうね、
うん、そうだね、うん、まずあのまず 人としてね見ることになるので、まあ、当たり前なんだけども、うん、なるほどなるほど、はい、じゃあ、まあ、貴重な経験でしたね、
うん、次はあのちょっと楽しい話しようか、はい、なんか実はスタジオ入りする前にあの食べ物の話ね少し秀樹君としてて、はい、あの一番最初になんか食べたのが衝撃的だったっていうのを聞かせてもらっていい、
はい、
大阪で
大阪で、
はい、大阪でこう来てまずお昼ご飯食べたんですけど、うん、あの入ったお好み焼き屋さんで出された、うん、明石焼きっていうのが、うん、すごいこう感動的というか、うん、たこ焼き生のたこ焼きかなと思ったんで最初見たとき、うんうん、すごい出汁が効いてて、うんうん、もうすごい美味しかったですね、うん、これあ家で作りたいと思ってでも作り方わかんないんですけどね
皆さん明石焼きもちろんね近所さんとか知ってるかもしれないけどね、あの神戸本家で、ね、うん、明石焼きって明石だこが明石のたこがあれで、うんうん、お好みたこ焼きってちょっと割とあのふっくら固めじゃない、うん、明石焼きってあの卵焼きとたこ焼きの間ぐらいで出汁汁で食べるんですよ、
はあ、知らないな、
那覇のコミュニティラジオだけど、沖縄市に なかなかの名店が一箇所あります、大阪の人がやってるちっちゃい店で、俺わざわざ明石焼き食べたくてそこまで行くから、
あそう、うん、あいくらにグルメ番組に
グルメ番組
それ美味しかった、
はい、大変美味しかったです
、ね、
すごいね、なんか普通お好み焼きとかがね子供だったら美味しかったというか、うん、明石焼きに感動するのはなかなかグルメだと思うよ、はい、
また大阪行ったらぜひ明石焼き食べようかなと思ってます
いいよね、
明石焼きをね探してもさまよいことになりそうだね
あれも言ってたよね、あの向こうでお好み焼きとかたこ焼き食べたらなかなか沖縄で食べきれない、
はい、ちょっともう沖縄にあるスーパーとか売ってるのがちょっともうなんか食べてもこうあ美味しいとかそうじゃなくて、ああうんみたいな
あ雰囲気はあるけどな、
おじさんたちも よくわかる、それは大阪行くと、うん、なかなかね、
あ、うん、いろいろ体験して、どのぐらいの旅だったんですか、じゃあ今回は日にち的に日数的に、
今回はそうですね、4日間、う
ん、あ4日間、
はい、
4泊5
日って感じ、3泊4日ですね、う
んうん、なかなか濃い旅、うん、ね、
うん、はい、もう、うん、大阪を3日京都一日って感じなんですけど、
あ京都も行ったんですか、
京都も行ったの、
はい、
あいいね、
う
ん、
京都はもう完全に旅行というかあの観光というか、
もう観光です、
京都は観光です、
ね、観光ですか、
うん、まずこう大阪と京都こう電車で行ける距離っていうのがもう驚きました、
あそうそう、
うん、あの、はい、県と県違う県、あもう府か、うん、府なのに違う こう普段からこう飛行機なら行けるかなと思ったんですけど、うん、電車ですぐそこっていうのをびっくりしました、
うんうん、30分ぐらいで行けちゃうんだよね、
は
い、
そうだよね、沖縄だったら他の ね、県行くためには必ず飛行機乗らなくちゃいけないしね、まず歩いていけないし ね、うん、
でも僕ら大人が忘れてる視点ですよね、
こういうの
は、
ね、
うん、ね、本当に出会ったもの、うん、出会ったものに感動していて、うんうんうん、
なるほどね、うん、京都なんて行ったらさ、もう本当に写真で見たことがないのが本物が 見ると、うん、お
あ、ね、あの稲荷大社行ったんですけど、うん、あのすごい大量の鳥居
見て、真っ赤な鳥居がガーッとあるやつね、
沖縄じゃ絶対に見れない景色で、うん、すごかったです。おちゃんとこう山頂まで登りきりまして、
あ、すごいすごい、うん、あれ大渋滞してんだよね、
はい、でも帰りはもうすいすいだったんですけど、池がすごい人多かったですね。
あの金閣寺とかね、清水寺よりも今京都で一番人気があるんですよ。
あ、そこが、へえ、そうなの、僕ね関西はちょっと疎いんだよね、うん、あんまり行ったことないからねピンとこないんだけど、
ちょっと知ったかぶりしてる。12月に俺京都行ったばっかなんですよ実は。
あ、そうなんですね、あんまりちょっとわからないけど、まあ、あの写真では見たことあります、確かに。それは、ね、おじさんもまだ行ったことないです
すごいおじさんに勝ったよ麻婆さんに勝ったよ
京都も楽しかったので、確かにぜひ
ぜひじゃあ今度行かせていただきますっていう、はい、じゃあ今度、じゃあこの里がの方、うん、子供たちがまた沖縄に来るとか、そういうような あれはあるんですかね、 お互いにこう行きつ戻りつみたいな感じ。
今、ね、予定としては立ってないですけど、
うん、立ってないけど、
あの里の子供たちは来るって言ってたよね、
うん、沖縄に行きたい、くくる見てみたいって言ってましたね、だから、
あ、本当、
もう、うん、来てって、すごいウェルカム、みんな来ていいよって言ってて、
あ、なるほど。じゃあ里の子供たちがつぶやき始めてるわけね。
そうですね、
沖縄へ沖縄へ、南へ南へ南へ南へっていう、
ぜひとも遊びに来てほしいです。もうめっちゃ案内します。
僕ら震災の後にね、福島の子供たちを、はいはい、梨とかの助成金使って呼んだことがあるんですよ、はいはいはい、だから本当にあの沖縄の段階でそんないろんな基金をまたうまい活用してから、うんうん、沖縄の子どもたちといっぱい交流させれば、うん、それは沖縄の子どもたちのためだから、
そうですね、
まあ、なんかそういうの働きかけましょうよ。
でも、ね、沖縄の人ってね、うん、行くとね、なんか、ね、太陽が昇ってきたような感じが向こうするみたいよ。
へ、
うん、なんか多分あのすごい心に残ってると思うよ、里の子どもたち、うんうんうん、僕も全然おじさんもね、うん、北陸に一回行ったことあってさ、うん、そう、なんか彼らにしてみれば太陽が昇ってきたみたいな感じ、
明るいだろうね。
そうそうそう、まあ太陽みたいな人たちばが一体そこの天候も晴れちゃってさ、珍しくで、また沖縄に来た、その方々
天候は大丈夫だったの、
うん、
大阪、あ、もう見事に4日間全部晴れでした。ほら、
あ、すごいね、
ほらほらほら、
あれ、
そうなんですよ、
秀樹君パワーだね
、うん、そうなんだよ、それだから余計印象残ると思うよ、うん、
もうすごい晴天でしたね、はい、日本晴れっていうのを2回ぐらい見ました。
また晴天の日寒いんだけどな、ね、
日本晴れだと難しい言葉知ってんね、うん、すごいすごい、
あっぱれあっぱれ
あっぱれあっぱれじゃあそろそろマーボーの曲に行きましょうか。
私はですね、はい、本日はですね、またあのレコード持ってきましたよ。
レコード
レコード、これね、はい、私はポインターシスターズって言ってね、もう歌の曲ではこれ一番だと思いますけどね、かけましょうね、うん、はい、ポインターシスターズで、ソルトピーナッツ、はい、ポインターシスターズでソルトピーナッツでした。
いやいい曲だね、懐か
しい。この曲はね、いわゆるね、ジャズでアドリブってあるでしょ、
うんうん、
そのアドリブに歌詞をつけてで歌ってるわけ、
すごいね。
これは、
ね、
ボカリーズっていう歌い方なんだけど、うんうん、もうそれのもう超極みみたいな、そういう曲ですね。
60年代から70代の超メジャーな、
そうそうそう、
あれだもんね。
で今ね、
うん、
タボに聞いたらポイントシスターズ沖縄来たって、
そうそう、
多分行ったって。
基地も高校生でした。
羨ましいですね。
1、2年ぐらい前
から。羨ましいですね。僕はレコードでいつも我慢してます。
ミーハーでしたからね。ポインターシスターズよく知らないのにもう行くわけですよ。
いいんです。
はい。じゃあ金城さん、はい、もうエンディングの近づいたんですけど、
はい、
まずですね、まあ、これから目指すべき方向もあるんですけど、
はい、
このラジオはアーカイブでも残っていくので、
はい、
せっかくなんで、まあ、本当にくくるを応援したいとしたらどうやってやったらいいかを教えてもらっていいですか。
あ、そうですね、
はい、ですね、うん、まあ、ホームページで KUKULU で調べてもらっても出てくるんですけども、はい、まあ、住所が那覇市牧市 3-6-41 島紹介ビル2階、
うん、
で電話番号は 098-943-8502 でつながりますので、
うんうん、
またぜひご連絡いただければ、
うん、そうですね、
場所の見学とかですね、うん、していただいて、賛同いただけるんであれば寄付をいただいて、はい、ということで、
時々ね、さっきもお話したけど、 オープンなパーティーとかがあったり、まあ、あの資金集めのパーティーなんですけどね、うん、はい、そういうところおでんとかもね、うん、美味しいし、
はい、串焼きが何と言っても、うん、まあ、串揚げが何と言っても、
う
ん、
そうですね、
即席のディスコもあるし
楽しかったですね、
すごいですけど
本当にもう麻婆多分踊りましたよ、多分踊ってないけどね、あまり麻婆のダンスも見せられて、そして秀樹君もいい感じで踊ってたしね、
小酒ダンスね、
はいはい、で今はまあ支援者向けと言ってるけど、もちろんあのしんどい子どもたちとかも、はい、あの相談に行っていいんですよね。
そうですね、そういう場合はあのご連絡いただいて、あの面談の予約入れていただいたら、うん、あのお話しますので、
はい、ぜひ来てほしいです。あ、素晴らしい、友達になりたいですよね。
あ、素晴らしい、
素晴らしい、うん、じゃあ友達がどんどん広がって ね、
うん、そうそうそう、うん、あのじゃあククルのこれから目指すべき方向とか、まあ、こんなところ行きたいなみたいなのがあれば。
そうですね、あのまあまあ事業的にはいろいろ今後あの本当にやっていくんだろうなと思うんですけど、まあ、最終的にはしっかりとね、あの規模感とかいろんな部分は変わっていくんでしょうけど、うん、来てる子も、まあ、あのやっぱ子どもの目線に立っているっていうところはもう絶対にぶれないようにやっていきたいですよね。形は本当に子どものつぶやきからできていきますんで、どうなっていくかわからないですけど、うんうんうん、はい、
ヒデ君もあれなんかいっぱい友達が増えたら嬉しいみたいな感じ。
もともとククルに来たあの来た行く理由がこう友達が欲しかったからっていうことがあったので、うんうん、今はもう結構話す子もいっぱい増えて友達できたんですけど、うんうん、それでもあの私みたいに友達いない子とかはぜひ来てから話し相手になって友達なれたら嬉しいなって、うんうん、それいいことだなと思うんですけど、
うんうん、いいね、
はい、いいね、
成長してるじゃないですか、
うん、ねえ、
はい、
はい、もう時間来ちゃいました。なんかもっといっぱい話聞きたかったんですけどね、
う
ん、
ありがとうね、今日ね、
ありがとう、う
ん、本当に参考にな
ったでしょうか、
ありがとうございました、
大変勉強になりました、
マーボータボーありがとうしかない、はい、今日
、次回の放送は、4月の11日水曜日ですね、20時から、FM 那覇 78.0 メガヘルツでお送りいたします。はい、
今日はいいホワイトデーでありましたか、秀樹君。
そうですね、
お返ししましたか。
はい、バッチリと。
最高。
最高です。はい。はい。じゃあ、それでは、終わりのおたけびいきます。マボと、
ターボの、まちづくり、ハッピーレディオでした。
ひでくんありがとう。
素敵な回。